聖書を朗読いたします。今朝は第2サムエル記19章31節から40節となります。旧約聖書の箇所で第2版の聖書では514ページ第3版では561ページとなります。第2サムエル記19章31節から40節をお読みいたします。ギルアデ人バルジライはロブリムから下ってヨルダン川で王を見送るために王と一緒にヨルダン川まで進んできた。バルジライは非常に年をとっていて80歳であった。彼は王がマハナイムにいる間王を養っていた。彼は非常に富んでいたからである。王はバルジライに言った。私と一緒に渡って行ってください。エルサレムで私のもとであなたを養いたいのです。バルジライは王に言った。王と一緒にエルサレムへ登って行っても私はあと何年生きられるでしょう。私は今80歳です。私はもう善悪をわきまえることができません。しもべは食べるものも飲むものも味わうことができません。歌う男や女の声を聞くことさえできません。どうしてこの上、しもべが王様の重荷になれましょう。このしもべは王と共にヨルダン川を渡ってほんの少しだけ参りましょう。それ以上、王はどうしてそのような報酬をこの私にしてくださらなければならないのでしょうか。このしもべを帰らせてください。私は自分の町で、私の父と母の墓の近くで死にたいのです。しかし、ここにあなたのしもべ、キムハムがおります。彼が王様と一緒に渡ってまいります。どうか彼にあなたの良いと思われることをなさってください。王は言った。キムハムは私と一緒に渡ってきて良いのです。私はあなたが良いと思うことを彼にしましょう。あなたが私にしてもらいたいことは何でもあなたにしてあげましょう。こうして皆はヨルダン川を渡った。王も渡った。それから王はバルジライに口づけをして彼を祝福した。バルジライは自分の町へ帰っていった。王はギルガルへ進み、キムハムも一緒に進んだ。ユダのすべての民とイスラエルの民の半分とが王と一緒に進んだ。今朝はこの箇所より信仰者バルジライと題して御言葉を読みつかさせていただきます。続けて第2サムエル記を今朝も見てまいります。少しこれまでのあらすじを振り返ります。ダビデの息子アブシャロムは父に逆らいまして、自分こそイスラエルの王であると名乗り出まして、父を殺そうと戦争を仕掛けてまいります。このことを知ったダビデは大急ぎでエルサレムを脱出いたしまして、マハナイムと呼ばれるアラノに逃げ飛びました。大急ぎで逃げてきましたから、本当に木の実木のままという状態です。大事なものはすべて都に置いてきました。今でいう、難民に旅ではなってしまいます。明日からどのようにして生活すればよいのかと思案に暮れていたとき、そこへバルジライという人が駆けつけてまいりました。 まあ、彼はたくさんの食料と生活に必要な道具一切を携えてダビデのところに来ました。まあ、その後、ダビデとアブシャロムの間に戦争が起きるのですけれども、おそらくバルジライはその戦争に必要な道具も提供したのだろうと思われます。まあ、そのためには大変な資金が必要なわけですけれども、なぜバルジライができたかと言いますと、今日の箇所に32節で、彼は非常に富んでいたからであると書かれてあります。その戦争は終わり、ダビデは今エルサレムに戻ろうとしています。その時、ダビデとバルジライがどのようなことを語り合ったのか、ここにどんな恵みが記されているのかを見てまいります。まず、ダビデがバルジライに語った言葉はこうであります。33節。私と一緒に渡って行ってください。エルサレムで私のもとであなたを養いたいのです。まあ、ダビデが大変困っていたときに、資材を投げ打ってと言った方がふさわしいと思います。それまでしてダビデを支えてくれたそのバルジライの恩に何とか報いたい、そういうことでダビデはこのように言ったのでしょう。でよく考えますと、バルジライはただお金を出しただけではないんです。その戦争がこれから始まるという時でありますけれども、その時人々はダビデの側につくのかアブシャロムの側につくのか、本当に大騒ぎでありました。もしダビデの側について戦争がもし、アブシャロムの勝ち勝利ということになりますと、バルジライはダビデの側の人間である、つまりアブシャロムにしてはすれば敵についたわけですから、厳しく処罰される可能性があるんです。まあ、お金を出してここまで支えたということですから、おそらく殺されることになります。そういうことを覚悟の上でバルジライはダビデを経済的に支えました。命を懸けたんです。ダビデはそのことがよく分かっています。で、そこまでしてくれたバルジライの恩に報いたいということで、この33節の申し出をいたしました。で、ここで私と一緒に渡って行ってくださいとありますのは、どこを渡るのかといいますと、これはヨルダン川のことであります。で、ヨルダン川というのはイスラエルの歴史を見ていきますと本当に大切な場所になっております。まあ、歴史を貫いていろんなことがここで起きている場所であります。最も最初に登場するというんでしょうか、印象的な最初の場面は、ヨシュアという人がイスラエルの民を率いて、エジプトから脱出してきた民たちですけれども、モーセは40年間それを導いたのですが、モーセは死んでしまいます。それを引き継いでヨシュアがこの民を率いてヨルダン川を渡ったということが、聖書に書かれております。ヨルダン川を渡るということは、神様が約束してくださったその土地にイスラエルの民たちが戻っていく、そういうことを表しております。ダビデもそのバルジライを神の約束の地に迎えたい、それで一緒にこのヨルダン川を渡っていきましょう。そして、ただ渡っていくのではない、その後王様と一緒に、生活できるように、全て取り計らいますからという申し出でありました。王様から直々にこのような提案をされるわけですから、これはバルジライは庶民でありますけれども、庶民にとってはこれ以上のない光栄なお話です。ではバルジライはこれに対してどのように応答していったのか、次に見てまいります。で、バルジライは80歳であった ということが、2回繰り返されて出てきております。そして、ただ年を取っているというだけではなくて、体ももう今衰えてきている、目も見えないし、耳も聞こえないし、食べても味がわからないしという、そのような体の衰えを自覚して訴えております。それで自分がこのままエルサレムに行ったとしても、王様の重荷になるばかりなので、私は一緒に行くことはできませんと断りました。ただ、行くことができませんと言って断るのではなくて、バルジライは2つのことを今度は王様に願っております。で、1つ目のことですけれども、それは36節にあります。そこを読みいたします。このしもべは王と共にヨルダン川を渡ってほんの少しだけ参りましょう。それ以上王はどうしてそのような報酬をこの私にしてくださらなければならないのでしょうか。エルサレムまで行くことはできないけれども、ヨルダン川を一緒に向こう岸まで渡るんです。そこまで行ったら私は引き返していきますという、そういう今度はバルジライの願いであります。さて、なぜこういうことを言うのかと思います。もう80歳であります。無理をしないで、自分はヨルダン川のこちら側の、東西南北で言えばヨルダン川の東側にこのダビデとバルジライが今いるんですけれども、その東側にとどまって、王様はだけが西側、エルサレムのがある西側の方に、向こう岸にその川を渡って行けばいいんです。そしてバルジライは岸辺にとどまってさようならと見送ればいいはずなんです。ところがバルジライは一緒に川を渡ってほんの少しだけ行って自分は戻りますということになります。なぜこういうことをするんだろうかと言います、思います。やはり80歳の老人にとって川を渡るっていうのはやっぱり相当な負担がかかるはずなんです。それも2回からですね、1回渡ってまた戻ってこなきゃいけないですから、2回渡らなきゃいけない。ダビデが熱心にエルサレムに行きましょうと誘っているのを、やっぱそれも王様ですから、いや体がもう言うこと聞かないので行けませんと、もういきなりノーと言って断るのがちょっと気が引けたということでしょうか。少しでも自分も一緒にダビデと行ってダビデの機嫌を損ねないようにということでしょうか。でもダビデもバルジライも信仰者であります。二人は今まるでこの二人の前に神様がおられるかのように会話をしている。何かお世辞を言うとか腹の探り合いをするとか、そういう必要は一切ないんです。何か理由があってこのようなことを言っているだろうと思います。じゃあそれは何なんだ、これは徐々にこれから絞って触れてまいります。とにかくバルジライの一つ目の提案は、王と共にヨルダン川を渡りほんの少し行ってから戻りますという、そういう提案でした。では2つ目の提案は何かと言いますと、今度はそれは37節の後半に出てまいります。その真ん中のところからお読みいたします。しかしここにあなたのしもべキムハムがおります。彼が王様と一緒に渡ってまいります。どうか彼にあなたの良いと思われることをなさってください。で、このキムハムという人は一体何者であるのか、ここで何にも説明がないんですが、第一列王記2章7節というのがこの後にありますけれども、そこを見ますとキムハムというのはバルジライの子供であったらしいということが書かれております。子供であるのか孫であるのか、 そこは詳しくは分かりませんけれども、少なくとも、非常に近い血縁関係にある家族の一人であります。で、ここでは名前がキムハムという一人の名前が出てまいりますけれども、もちろんこの息子一人を連れてってくれと言っているのではなくて、バルジバイには家族があったはずです。そして、このバルジライが非常に富んでいたということですから、キムハムにも、使用人とか、そういう人たち、部下とか、そういう人たちがたくさんいたはずです。彼らもこのキムハムと一緒に連れていく、そういう話をしているんです。バルジライは自分はエルサレムまでは行くことはできないけれども、自分の息子とその家族、そしてその一族を連れて行ってほしいと願いました。さて、これは一体どうしてなんでしょうか。普通の、この世の常識で考えると、いろんなことを想像する人がいると思うんですね。バルジライは非常に富んでいた。ということは、今で言えば、彼は大きな会社を経営していたんだ。で、この機会を使って、バルジライはダビデと、おそらく親戚関係に近いような関係を作り上げようとする、コネクションですね、コネを作ろうとする。で、王様とのコネクションです。非常に強力なものであります。で、こういう関係を作っておけば、これから商売する上で大きなメリットがあるに違いない。そういう打算でやったんだというふうに考える人もいるかもしれません。あるいは日本的に考えますと、やっぱりさっきも言いました通りに、イスラエルの王様から高齢である、大変年を取っているとはいえ、とにかくバルジライに一緒に来なさい、来てくださいと言われたわけでありますので、どんな理由であれ断るのは大変な失礼に当たる。それで息子にを代わりに行かせてい、く。日本語では義理を立てるという言葉がありますけれども、バルジライもこのダビデに義理立てをして、そして息子を差し出したんだろうか。義理という言い方、非常に日本語は便利でありますけれども、ただ単に義理とか人情の世界で話をしているのならば、おそらく聖書には書かなかったと思います。やはりここにも何かの理由があるんだと思います。いくつか今日の箇所よく見ますと疑問が出てありますが、一体それは何であるのか、そのことを考える糸口、こういう時いつも私言いますけれども、聖書で大切なことはどうやって強調して私たちに教えようとするかといいますと、繰り返して同じ言葉を使うんです。で、今日の箇所でも同じ表現が繰り返されていることに注意していただきたいと思います。そこにこの箇所を考えるヒントがあるんです。 ではどんな表現がここで繰り返されているのか、ここでやりますと、HBI に行きますと学生にこういう質問をするわけですね。2、3分こう考えさせるわけですが、今はそういうことはしませんで、すぐに答えを言います。すでに皆さんもお気づきだろうと思います。素直に読んでいれば気がつくだろうと思います。同じ表現、4箇所を挙げていきます。まず1つ目は33節ですね。私と一緒に渡っていってください。はい、これが一つ目。で、二つ目、今度は36節。このしもべは王と共にヨルダン川を渡って、ほんの少しだけ参りましょう。これが二つ。そして三つ目は次の37節です。この後半の、方ですけれども、彼が王様と一緒に渡ってまいります。そして4つ目ですが、それは次の38節、キムハムは私と一緒に渡ってきてよいのです。いいでしょうか。 まあ、少し表現は違うところもありますけど、言っていることは同じですね。王様と一緒にヨルダン川を渡るという言葉が少なくとも4回は繰り返されています。これだけ短い箇所に同じ表現が繰り返される、これ聖書でやっぱりこれだけ集中して出てくるのは何かがあるということであります。単なる偶然ではありません。やはりダビデもバルジライも王様と一緒にヨルダン川を渡るというところに心を止めているんです。そのことを非常に大切なことだと考えているんです。一体どうして大切だと考えるんでしょうか。最初にも触れましたようにヨルダン川というのはイスラエルの歴史の中で本当にいろいろなことが起きた場所でありました。ヨシアはイスラエルの民を率いてヨルダン川を渡り神の約束の地に足を踏み入れてまいりました、まあ、それは何を表しているのかと言いますと、ヨルダン川が何かの境目になっているんですね。でヨシアは最初そこを渡ることを非常に恐れたんです。で非常に躊躇して迷ったことがあるんですけども、でも神様がいろんなことを通してヨシアにあなたはここを渡るんだと言って後から押してくださって、ヨシアは渡っていくんですけれども、やはりそこは簡単に渡ることができない。でもその渡るか渡らないか、川の東側と西側とでは大きく違う場所なんだっていう、そういう境目を表す川なんです。まあ言ってみれば、まあ私たちの目で見ればヨルダン川も東だろうが西だろうが同じ風景が広がっているように見えるんですけれども、聖書の世界ではヨルダン川の東側、それはまあ言ってみれば私たちのが生きてきた罪の世界と言っていいでしょう。そしてヨルダン川の西側、このヨシアが渡っていった西側は神の約束の地なんです。そこは私たちが迎え入れられていく救いの地でもある、神様の御国と言ってもいいでしょう。そこに入っていく境目がヨルダン川です。単なる塵状の川がどこにでも流れているような川がそこに流れていました、そこを渡っていきましたという意味ではないんです。ヨシアがそのヨルダン川を渡るとき不思議なことが起きました。神の契約の箱を担いでいる祭司たちがその川のところに足を入れました。その川の上流で水がせき止められて、その川の水が、まあ、なくなってしまう。そして人々はその乾いたところを渡ることができたという、そういう奇跡が起きました。しかし今このダビデが、エルサレムに帰るとき、そういう奇跡はここでは起きません。ダビデもダビデに付き従う者たちが川を渡るとき、そこには橋もなければ船もありません。向こう岸に渡るには水に入るしかなりません、まあ、水の流れはそれほど急じゃなかったかもしれませんから、まあ、なんとか歩いて渡れただろうと思いますけれども、とにかく体を濡らして渡るしかないんです。もう濡れるのは嫌だとは言っていられません。エルサレムに戻るためには川の水にザブンと入るしかない。川の東側から西側に渡るために川を渡る、まあ言い換えれば罪の世界から神様の救いの地に入っていくためにはこの川を渡るんです。それも一人で頑張ってこの川を越えていきなさいと言っているのではないんです。今日の箇所で何と言っていますか。何度も繰り返されているという言葉のは何と言っていたか。王と一緒にヨルダン川を渡るって書いてあるんです。イスラエルの王様がずぶ濡れになって人々と一緒にこの川を渡るんです。 それは何を示しているんでしょうか。ダビデはただのイスラエルの王様ではないんです。聖書ではこのダビデを通してイエス・キリストが現れてくるように書かれているんです。イエス様はでは何をしてくださったか。イエス様がその宣教の生涯を始めるにあたって真っ先にしたことは何であったか。イエス様はヨルダン川に向かいました。そこには洗礼者ヨハネが立っておりました。ヨハネはそのイエス様を見たとき驚きました。この私にもこの水で洗礼を授けてもらいたいのだとイエス様が言われましたときに、ヨハネはいやいやあなたはそういうことをする必要のない方ですと一旦は断ったんです。けれどもイエス様はそうすることがこのヨルダン川で自分ヨルダン川に自分が体をつけて自分がここで水に入ることが正しいことなのだと言われてヨハネから洗礼を受けました。イエス様は私たちを救うためにまず水に入られたんです。私たちと同じように罪人と一緒に川をに入って渡ろうとされるんです。ダビデもバルジライ繰り返していったこと、私は王様と一緒に川を渡る、王は私たちと一緒に川を渡るのだ、神様とはそういう方であるのだとバルジライは信仰によってそのことを知りました。バルジライがなぜ年を取っていたのヨルダン川を一緒に渡ろうとしたのか、王様の機嫌を損ねないようにというのではないんです。やっぱり自分もこの王様からダビデから声をかけられた時自分は救われていくんだということが分かりました。そしてこの川を渡るということがそのことを象徴しているのだということを知っていました。もしかして途中で自分は力尽きるかもしれない、そういう恐れもあったかもしれないけれども、それでも今王様とこの川を渡るんだ、そのことにこだわりました。なぜ一緒に川を渡る、王様と一緒に川を渡るということにこだわっていくのか、そこに答えがあります。さて最後にもう一つ、まだわからない疑問が一つ残っております。それはキムハムのことであります。考えてみると不思議であります。ダビデに対して非常な親切を施したのはバルジライです。ダビデが困っていた時に経済的に支援した、そしてそれも命がけで支援をしたというのがバルジライであります。ですからダビデから声をかけられて一緒に来ましょうよ、そしてエルサレムで一緒に過ごしましょうよというふうに神の恵みを受ける資格があるのはバルジライであります。ところが結果はどうなったかと言いますと、キムハムと、その家族が恵みを受けるんです。一緒にエルサレムに行くんです。そして、ダビデが後に遺言を語る場面がその第一列王記で出てきますけれども、やはりダビデは息子ソロモンにこのキムハムのことその家族のことをちゃんと見るようにという遺言を残すんです。キムハムが恵みを受けるんです。じゃあキムハムは何か良いことをしたんでしょうか。いえ、聖書は何にも書いてない。キムハムのことについては何にも書いてない。良いことをしたというのは、ここでは父親 の, バルジライで、自分は何もしていないのに ある時突然のようにダビデから恵みを受ける資格があるとみなされました。まあ、まとめて言えば、バルジライの信仰によってキムハムも救われていったということです。で、私は準備したとき、あ、そういうことなんだろうなということで、これをそういうメッセージの最後にしようと思ったんですが、もう一つ気がつきました。バルジライの信仰によってキムハムとその家族が救われていくんだだけではない、もう一つここに恵みがあることに気がつきました。それは何か。もしここでバルジライがダビデと一緒にエルサレムに行きますよ、私は高齢ですが頑張っていきますと言ったならどうでしょうか。まあ、へそ曲がりな考え方かもしれませんけれども、キムハムは行けなかったんです。バルジライは確かに救われて恵み、神様からの恵みを受けることはできました。そういう資格がありましたから当然であります。でもキムハムのことについては神様の恵みは及ばなかったはずです。バルジライが自分は高齢だからもう行くことはできませんと言って断ったがゆえに、キムハムとその家族が救われたんです。自分は途中までしか行くことができませんと自分の限界を悟ったがゆえに、恵みが家族にまで及んでいったんです。そういうことがここに書かれています。聖書で80歳であった、非常に年を取っていた、そして自分はもう体が不自由になっていきましたということは、なんでこんだけこれだけ繰り返されるのかなって不思議に私は最初思いました。まあ皆さんも、まあ、私もそうですけれども、だんだんこう高齢になっていく、もう若い時の自分じゃない、あと何年したらもう死んでしまうんだろうなと、そういう先のことが徐々に見え始めていきます。そうすると、こうこれもしたい、あれもしたい、いろんな若い時は夢を見て、いろんなこう自分の可能性 を夢見ていましたけれども、年を取りますと、むしろその自分はもうこれしかできないという、いやもうこれもできなくなった、あれもできなくなったという、そういうことを、捨てていかなくてはいけない、そういう年代になります。これは若い時分かんなかった、年を取って初めて分かりました。捨てていかなきゃいけない、できたということが今度はできなくなるということ、自分を受け入れなきゃどうしようもなくなってしまう。それは悲しいことであります。できるということとできないこと、両方比べたら当然できるんだ、私は何でもできるんだという方がもう幸せだ、そこに恵みがあるんだと私たちは思い込んで生きてきましたけれど、ある時もうそれはあなたは無理だった、あなたはできない人になっていくんだよというふうに、こうまあ、そういう自分に直面していく、すごい悲しくなります。もう自分は生きている価値がないんではないかとさえ落ち込む方もいるかもしれない。自分は何もできない、何の用もない、用のないものは生きる資格がない、死ねばいいのだ、お前なんか死ねと、だんだんだんだんこうマイナス の声になってしまいます。しかし聖書はそれとは違うんです。高齢となって年齢を重ねていって、あれもできない、これもできない、もう耳も聞こえません、何を食べても味がわからなくなりました、もう頭も朦朧してきましたということが、実は他の人に恵みが、神様の恵みが及ぶチャンスになっていくんです。これは私たちにとって大きな励ましであります。皆さんにも自分家族の中で信仰を持っているのは自分一人であるという、まあ、方もいるでしょう。 でも家族の中で少数者かもしれないけれども、それでも神様は皆さんの一人一人の信仰を通して家族を救おうとされているんです。そういう可能性がたくさんあるんだということがここからわかります。そしてまた皆さんは若い時は元気、いろんなことをしてきたでしょう。神様のためにあれもしてこれもしてということもあったでしょう。けれども年を取ってもうそういうことはできない、もうそういう元気もない、体にガタが来てもうダメです、歩くのが精一杯です、いやもう歩くのも難しくなりました、もう私は行けません、この先はもう行けません、もう途中まで行くしかできません、目的地はもっと遠いところで先にあるんだけどそこにももう行けませんという時が来るでしょう。がっかりするかもしれませんが、しかしそのことがかえって他の誰かを救うチャンスになるんだと言っている。私たちが何かを手放してもう私はできません、もうそういう時は悲しい時でありますけれども、実はそこから神様の恵みが広がっていくんです。そういうことが見えてくるとき、神様って本当に私たちの想像をはるかに超えて、いろんなことを通して神様は私たちに恵みを施そうとしておられた、そういう方であることが今日私たちは分かりました。主の名を崇めたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、バルジライは確かに命を懸けてダビデを支え、あなたの救いを信じた立派な信仰者であったでしょう。しかし自分の年齢を考えたとか、そしてまたその体がもう弱くなってしまい、もう何もできない、あれもできない、これもできない、自分にはもう歩くことさえ難しくなってきている、そういう年代に差し掛かった時に大変な苦しみを感じていたのかもしれません。王様と一緒にエルサレムに行きたいけれど、自分はもうそこに行くことはできない、途中までしか行けない、自分は引き返すしかない、もう自分のこれからの考えることといったら墓に入ることしか考えられない、そういう時に何が起きていったのか、あなたのしもべキムハムがおります、彼が王様と一緒に渡ってまいりますという申し出をした時、ダビデはその申し出を本当に喜んで受け止めました。私たちもいつかそういう時が来るかもしれません。私はもうできないけれども、どうかこの家族を救ってくれくださいと、私たちは小さな小さな声で神様に願うかもしれませんが、あなたはそれを喜んで受け止めてくださる方である。本当にそのような救いの恵みを私たちに与えようとしておられるのであるならば、私たちは家族の中でまだクリスチャンとしては少数なものかもしれません。家族の中であの人この人信じてもらいたいけれども難しいなと思う時もあるかもしれませんが、決してそんなことはない。あなたは私たちを通してできなくなる時にこそ恵みを注いでくださる、そのことを信じたいと思いますから、どうか一人一人を励ましてくださいますように、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。